西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は、酒が醸す西宮の近代化と題して、ゲストティーチャーに博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしています。大浦先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週1回目は酒造りの近代化という、ね、タイトルで、酒造りという伝統の、ね、その、産業がどのようにこう近代化されていったかという、株式会社にもなってみたいなね、いろいろなお話を伺ったんですが、さて今日第2回目は、なんと海運業への進出、いろんなことやってあるんですねっていうところをですね、教えていただきたいなと思うんですが、そもそも先週西宮がね、なぜ酒造りに適していたかって、いろんなポイントがあったわけですけれども、海に面していたというのも非常に大きなポイントで。
そうですね、大きなアドバンテージでしたね。
できたお酒を船に積んですぐに江戸に運べたという、
はい、
ね、やっぱりかなり船でっていうことは、内陸にあるいろんなお酒造りのところよりは早く、安くではないのかもしれないですけども、早く届けられたっていうのはあるんでしょうね。
そうですね、やはりお酒も樽に詰めますと非常に重たいですよね、
はい、
4トダルっていうの72リットル入る樽があるんですけれども、あれ樽の重さも入れたら90キロぐらいになってしまいますんで、それを伊丹や池田っていうのは、まず川船のあるところまで馬で運んで、そこから川船に積んで、それを海の港まで運んで、そこから樽海船積むという、かなり労力かかりますよね。当然
で
運賃もかかりますし、そういった、もちろん日数もかかってしまいますので、はい、そういった意味ではかなり西宮というのは恵まれた場所ということになります。
そうだったんですね。陸路運ぶなんてことになると、もう本当に大変なことだったんでしょうしね。さて、今お話に出ました樽海船ですが、これはもう皆さんね、いろんなところでご存知だと思うんですけれども、この樽海船が西宮から出発して江戸まで行ってたわけですか。
そうですね、途中ですね、いろいろ、寄港地はあるにしてもですね、はい、江戸の新川というところが最終の目的地になってまして、そこまでですね、運ばれるというのが通例ですね。
もう西宮の今港のあるあたりですか、ヨットハーバーだったりとか、あのあたりのところからどこかに そういう基地というか港があったわけですよね。
そうですね、西宮の港も今、はい、たくさん埋め立てられてましてですね、分かりづらいところもあるんですけれども、うちの会社がある辰馬本家酒造株式会社がある、そのちょっと南のところに、港がおそらくあってだろうとは思っているんですけれども、
本当にじゃあ作ってすぐ乗せて運ぶみたいな。
そうですね、
素晴らしい立地だったということなんでしょうね。
はいはい、
樽海船というのはとても有名なんですけど、もう一つあったんですよね。
そうですね、大阪にですね、いかんせん全国から物資が集まりましてですね、
はい、
でそこからですね、江戸が最大の消費地になりますんで、
はい、
いろいろな物資ですね、お米もそうですし、砂糖であったりですね、油であったりですね、いろんなものが集まって送られていくんですけれども、そういったですね、品を初めに運んでいたのは日垣海船というですね、
はい、
船でして、当初はですね、お酒もその中に入っていたんですね。
でもその専用の樽海船になって、その日垣海船の混載よりは、なんかお酒専用の方が まあ、便利だったりいろんなこともあったんでしょうね。
そうですね、まあ、理由がいくつか言われているんですけれども、はい、そのうちの一つはですね、まあ、たくさん積んでですね、まあ、お酒、まあ、非常に重たいので船の下の方に積むんですね。でいろんな他のですね、布類ですとかそういったものは上に置かれていく、うん、で江戸まで、まあ、航海するんですけれども、まあ、途中嵐なんかにあったりしてですね、沈みそうだなっていうことになるとですね、あの船頭さんの権限で荷物を捨てるんですね、海に。
はい、ね、もったいないですね。
もったいないんです、ね、はい、で捨てるんです、うん、でそれで江戸に着いた時にその乗せていた荷物の主が全員でその捨てた分の損害を補うという、そういう制度があるんです。
ちょっと保険みたいな感じですか。まあまあまあ
そんな感じでそうですね、ほうほうほう、まあ、そういう制度があるんですけれども、はい、あのお酒は下に積んでるんで、うん、あの必ずまあ残ってるわけなんです。なのにお金を払わないといけないということで、ちょっとこれは損だよねということにな
るほど、はい、
なって、まあ、うん、ならもうお酒だけで運びますよというのが一つ、
うん、
あとですね、まあ、あの当時のお酒というのはなかなかあの技術的にもまだまだ未熟なところ、まあ、今と比べるとかなり未熟なところもありましたんで、あの日数がですねあまりにも長いと品質に影響する場合があるんですね、なので、まあ、いろんなものを積むということになりますと、うん、あれを積んでこれを積んでっていう形で非常に時間がかかるんですね、荷物を積むのに、
うん、
ところが、まあ、樽回線ということで、まあ、樽だけということにしておけば、まあ、まあ、テトリスみたいに、まあ、一つね、はい、あの、同じブロックが必ず落ちてくるわけですから。
なるほど。じゃあ、隙間もこう作らずにうまくこう。
そうですね。
きっちり積むこともできたり。
で、おそらく、その、樽回線の内部の構造も、樽に合わせた形の骨組みになってただろうということが言われてまして。
なるほど。もう設計段階から、そうですね、お酒専用。
なのでまあそういったまあ形で樽回線でまあ素早く運べるし、その保険の、はい、まああの他の損害のをまあ被ることもまあなかろうということで、そっちの方に今移行していくという形になりますね。
なるほど。最初その樽回線を持っていたのは誰なんですか。そうです、そういう樽回線屋さんみたいなのがあったんですか。
そうですね、あの基本的にはですね、あのそういった大きな船を持っていたのは和歌山のですね、方でしたり、あと大阪だったりするんですね、
はい、
そういったところの、まあまあ、いわゆる、まあ、海運業者ですよね、がですね、あの、まあ、こっちまで来てですね、お酒を積んで行ったりということをしていたんですね、うん、
はい。でもそれがやがて、だったらここの分野も自分たちでやればみたいなことに発展していくわけですか。
そうですね、あの、まあ、お酒がですね、はい、非常にたくさんあの江戸で、まあ、売れましてですね、はい、うん、あのまあ、文化文政期というですね、江戸の文化が非常に、うん、あの花開いてですね、
はい、
あの料理なんかもですね、どんどんどんどんあの発達していくのがその文化文政期になるんですけれども、
はい、
まあ、その時代にですね、あの江戸に入ってくるお酒の数っていうのがあの100万樽を超えたという時期がありましてですね、
すごい量ですね、
この、まあ、はい、上方を中心にある、うん、あの他に尾張とかで名古屋の方とかですね、はい、まあ、合わせてなんですけれども、まあ、そういったところから合わせて100万ダルという形の時代も来ましてですね、
うん、
まあ、そういう中でですね、まあ、たくさん売れるとやはりたくさん儲かりますんで、
はい、
そういう船を建てる余力というのもまあ出てくるわけなんですね、
うん、
で、あの先ほどおっしゃったように、じゃあもう樽回線も自前で作ろうかと。でしかも、はい、なおかつ大きくて頑丈なやつを作ろうと、う
ん、はい、使い勝手も良くてみたいなね、
いう発想になってですね、
はい、
で灘の酒屋さんがですね、うん、まあ、これもですね、あの特徴があってですね、まあ、1人で作らないんですよ、
ほう、
あのみんなで作る、あだからあのメインになる酒造家がいて、
はい、
半分ぐらい出してあとみんなで出資してもらって船を作ると、
はい、
なぜかというとこれもやはり沈没したらもう一貫の終わりになってしまいますので、はい、
確かに全て失ってしまうということになりますよね、
なのであのいろんな出資者を募って船を作って、
リスクを分散させようと。
そうですね、
はあ、 すごいうまいこと考えましたよね。
だから江戸時代でかなりそういう形でですね、海鮮の経営というのを行っている。
なるほど。
なのでその出資割合に応じて、はい、あの費用も支払ってもらうし、利益も配当するし、というそういうことを行っている。
乗せられる樽の数もやっぱり、ね、要件出してる人ははいどうぞみたいなことになった
りするんですか。まあ、出資してくれたらあのいくらかあの優先的に乗せられる権利が与えられる場合もあると。
なるほど。こうやってその酒造業の方々が海運業へ進出していったと。
はいはい。
こういうことなんですね。
そうですね。
でもあの船に関してはその灯台をね、あれは大関さんですかね、
そうですね、
西宮の今津灯台を作られたりとか、かなりじゃあ皆さんがいろんな力と知恵を出し合ってどうこう航海の安全だったり効率的に運ぶかみたいなことは考え出されたんですね。
そうですね。その、まあ、大関さんが建てられた、まあ、もうそれ海上のインフラですよね。その灯台なんかも非常に偉大な事業だと思いますし、その船頭さんの方でもですね、どんどんその航海の技術自体も向上していくということで、はい、あの江戸時代の初めの方はもう向かい風が来たらもうおしまいなんです。あの
先週ね風任せでずっとあの港で待って風待ちみたいなのがあったりとかって伺いましたけど、
あったんですよ。それが今度ジグザグに走ることでなんとか前に進むというそういうですね工法を生み出したりですね、
ヨットじゃないですか今のね、
そういうことができるようになって、あの本来ダメ、あの動けない日も動けるようになってたりしてですね、
はい、
あのかなり江戸時代にかけて帆船の操法についてもですね、あの向上していくということが、はいはい、知られています。
そうなんですか、はい、でその船自体もこういろいろとこう変わってできたんですか。
そうですね、あの船、まあ、和船というですね、いわゆる木造で作られている船というのが江戸時代には基本的にそうですよね、
いわゆる樽海船なんかもそうだったわけですね。
樽、ね、海船であったり檜垣海船であったり、
はい、
そういったものは和船と、まあ、あの日本の船ということで和船なんですけれども、それが、まあ、あの近代に入っていきますと、今度はあの蒸気船というのがですね、出てきます、あのやはり西洋のですね文化技術というのが日本に入ってくる中でですね、あのまあもちろん速度も速いですし、まあ頑丈ですよね、鉄鋼船なんでね、
はい、
そういう蒸気船というのが、まあ、入ってくるんです。で蒸気船は非常に素晴らしい船なんですけれども、これがそのお値段がですね、非常に高いと、
そうなんでしょうね、それは、はいはい。
で、まあ、なかなかこれはもう買うことができないということで、
はい、
あの西洋式の技術を取り入れた帆船というのがですね、明治時代の初頭から中期ぐらいまでは席巻していくという形になります。
へえ、これでもそのスピードとかは随分出るし、安全性も向上したりということにかなり進歩は見られるわけですね。
そうですね、あの特にあの和船が大丈夫かなというふうにですね、なったきっかけというのが西南戦争という、戦争をあの西郷隆盛さんが、まあ、明治政府に反乱を起こしたというのがあって、まあ、その時にですね、まあ、当然は、まあ、物資の輸送とかですね、もろもろで、まあ、船も動員されていくんですけれども、
はい、
まあ、その時に、まあ、風の影響を受けてなかなか結構あの和船というのが、うまくいかなかったということもあって普及したという説もですね、まあ、あるんですけれども、まあ、そういう、まあ、西洋式帆船であったり、まあ、蒸気船というのが明治10年代以降ですね、どんどんですね、まあ、一般的にも取り入れられていきますし、このお酒をですね、まあ、運んでいた中の船にもですね、そういったものがどんどん入ってくるということになっていきます、はい、
じゃあ酒造家の方もじゃあそっちの船に乗り換えてまたその専用の船を作ろうみたいなことにもなってったわけですか。
そうですね、あのなかなかその蒸気船を作るというのが難しいんで、
そうなんですか、
はい、あの海外の中古船を買うと、
まあ、なかなかお値段もしますし、というところですか、
ただ、まあ、あの乗組員にもですね、あの、今までなかった免許っていうのが必要になってきまして、これがまあ船頭さんもあの勉強しないといけないもんですから、これもこれで大変だったみたいですね。
あ、そうだったんですか、もうかなりじゃあどんどんこう近代化されてって、
そうですね、
いろいろな 法的にもそのまあ構造的にもすごいこうなんか新しくなっていったわけですね。
そうですね、例えば外国の船とぶつかったりしますと訴訟になりますんでね、
はい、
きちんと航海のルールを国際的にも合わせていかないといけないということがありますね。
はあ、そうか、はい、じゃあ近代化っていうのはすごい大変追いついていくのに皆さん大変な思いもなさったんでしょうね。じゃあきっと
そうですね。
でその、辰馬家はどうなさったんですか、はい、そういう時代に。
そうですね、辰馬家もですね、やはり積極的に海運事業を、やはり樽海戦の時からですね、たくさん船を所有をしておりました。その流れをですね近代になってもですね、まあ、生かしてですね、まあ、法人としてもですね合資会社辰馬本家海藻部とかですね、あと汽船部というですね、うん、まあ、そういったものをまあ立ち上げていきましてですね、
はい、
まあ、かなりたくさんの船を所有していたという形になっております。
うん、はい、じゃあもう海運業として成り立って一つの時代を作っていったっていうことになるわけですね。
そうですね、まあ、当時のですね海運のまあ、メジャーといえばまあ日本郵船であったり大阪商船ということになるんですけれども、はい、このまあ2社を除いた社外船と呼ばれるまあ分野があるんですけれども、うん、まあ、その中ではかなりですね大きな部類になったということが言われていますね。
すごいですねこれはね確かに、はあ、最初は自分ところのを運ぶだけっていうね、そういうまたる海線から、じゃあもうこういうふうに会社を別にすると他のものもいろいろと運ぶ、いわゆる本当の一般の海運業に進出なさったということになるわけですね。
そうですね、荷物をですね、まあ、どこから得るかということで、はい、まあ、それまで国内だけであったのがですね、そういった蒸気船なんかを導入することで、まあ、海外のですね、はい、方の荷物を日本に運んでいくであったり、はい、あるいはもちろんお酒をですね、海外へ運んでいくということも、まあ、できるようになっていったということで、まあ、お酒の場合はですね特に初期は台湾ですね、うん、にかなり早い時期からですね、運んでいたということが分かっています。
はあ、どんどんこうワールドワイドに進出を果たされるということになるわけなんですけれども、これもでもじゃあもうずっと右肩上がりで流星をということでもなくなってしまう、まあ、いろんなことが起こったりっていうことにもなるんですよね。
まあこの日本の景気だけではなくてですね、世界のですね、情勢にもかなり左右をされていくということになっていきますので、はい、まあ、やはり近代の世界の歴史を見ていくとですね、まあ、第一次世界大戦なんかが起こったりしますと、うん、今度は船がですね非常に足りなくなってきますんで、これ今が売り時だなということで、
はい、
古くなった船を売ってしまって、うん、でたくさんお金が入るんで今度は新しい船を作るとかですね、まあ、世界の情勢をかなり睨みながらですね、
うん、
まあ、経営もやっていくということはやっていたようですね。
はあ、じゃあ辰巻船はもう世界の辰巻船になったわけですね。
そうですね、実際にその航路としてですね、
はい、
まあ、台湾ももちろんそうですし、あと、まあ、中国朝鮮半島であったり、あるいはもう遠くであったらもう北米ですとか、
うん、
太平洋ですね、あと大西洋、インド洋なんかにもですね、進出をしていくというかなりもうおっしゃる通りワールドワイドな、展開がですね当時はされていたと。
すごかったんですね。
そうですね、
西宮から世界へ。
そうですね、
西宮には辰巻船の他にもそういった海運業に進出なさっている企業っていうのはあったんですか。
そうですね、八馬汽船というですね、八馬兼助さんというですね、かなり有名なですね方いらっしゃって、はい、もともとはお米米国問屋さんですね、
はい、
で、まあ、これはこれで、まあ、お酒作りにかなり関係があるところで、
うん、
まあ、うちの古文書なんかを見ててもですね、八馬さんとの取引があったことを伺わせるものがですね、
はい
はい、あったりもするんですけれども、まあ、近代に入ってからはですね、お酒作りもされてて、多聞というブランド、
多聞だ、なるほどなるほど、はいはい、
そのブランドの八馬さん ですね、うん、がですね、まあ、八重町線というですね海運会社をまあ作られていてですね、
でその本社がなんかね多門ビルに、
そうですね、あの2階で、ね、日本社があってですね、
はい、
あのまあ、今でもねがっちり、はい、あの残ってますんでね、
そうですね
近代遺産と呼べるものなんだろうと思いますね。
ところで辰巻線の方の本社っていうのはどこにあったんですか。
辰巻線の本社はですね、あの、はい、本町通りですね、あの神社からこうまっすぐ来たところ、あそこの鳥居からこう来て割とすぐあの、うん、のところにあったんですけれども、今もうちょっとねなくなって、
それはもうないんですけど、あの
写真でしか、まあ、私も見たことがない状況ですよ。かなり立派な、まあ、それこそ、うん、まあ、多聞ビルもですね立派ですけど、うん、まあ、辰巻線のビルもですね、
はい、
まあ、立派でして、まあ、今あの展示している資料にはですね、そのを建てる時の記録なんかもですね、あったりしてですね、
はい、
あの本社のですね、うん、酒造会社の人間がそのできた時の棟上げ式にまあ参加したりしてるという、あの神社の西宮神社の方に祝詞と呼んでもらってみたいなことが
そうだったんですか、
書いてますね。
へ、そうやってまあ本当にあの流星を誇った海運業の、まあ、辰馬汽船なんですけれども、その後なんかちょっと風向きが変わってきましたか。
そうですね、あのやはりあの昭和に入ってきますと、はい、まあ、戦争というのがどうしても、起こります。で、あの、まあ、その、まあ、戦争中もですね、あの昭和の10年代というのはですね、うん、かなりあの先ほど申し上げたような海外への航路をですね拡大させていく時代でございまして、船もですねたくさん作っていくんですね、あの、うん、神戸の造船所なんかで作ってもらってですね、あの三菱の造船所なんかにお願いしてですね、うん、作ってもらってですね、あの作ってもらってる工員さんをまあ慰労してお酒が振る舞ったりとかですね
なるほど、はい、
そういう宴会をしている写真なんかもですね、残ってるんです。
じゃあ浸水式なんていうのはこう日本酒のパンみたいなことだったんでしょうかね。
やってたと思います。で、あの今展示してるんですけれども、はい、浸水式あるいは起工式の時に、うん、あのお配り物であの記念品なんかを配るんですよ、はい、それがまあ
残ってるんですか。
残ってるんですよ。あの何々丸、あの、うん、ここで、まあ、辰和丸とかですね、辰宝丸とか、まあ、そういう辰春丸とかあるんです。
全部辰の字がつくんですね、船の名前、
辰がつくですね、名前の船で、それぞれの記念品なんかがですね、あってですね、もう船の形をした文鎮みたいなのもありますし、うん、
はあ、
あのこれ船とあんまり関係ないようで、うん、あの江部さんのですね、うん、あの顔がこうドンとかがあのかたどられた文鎮みたいなのが、
でも海の神様、
まあまあまあそうですね、
だからっていうこともあるんでしょう
か、まあ、まあ商売もね兼ねてますし、
そうですよね。へ、でも面白いものがいろいろと残ってるんですね。
そうなんですね、まあ、そういうまあ形で、まあ、昭和10年代まではですね、うん、そういう新しい船を作って、
はい、
どんどん商売をやっていこうと、まあ、そういう姿勢がまあ見られるんですけれども、まあ、やはり戦争がですね、まあ、激化していく中でですね、
うん、
まあ、そういった船もですね、あの徴用というですね、
はい、
あの軍にまあ提供していく、うん、まあ、使われていくという形になっていきまして、まあ、それで実際に徴用されている間にですね、まあ、あのいろいろ空襲受けたりですね、あの魚雷っていうんですかね、
はい、
そういうので、まあ、沈没したりということで、もうほとんどの船がですね、あの使い物にならない状態に、まあ、なっていってしまう。
そうだったんですか。
そうですね。なのであの戦後にはですね、まあ、そういう状況もありましたし、辰馬本家酒造というか、まあ、辰馬家はですね、まあ、海運会から離れると。
そうだったんですか。まあ、いろいろ歴史的な出来事と、ね、リンクして紆余曲折があったんだななんて改めて、
そうですね、やはりあの近代現代をまあやっていくとどうしてもね、あの昭和20年というところにぶち当たりますんで、
うん、そうですね、でもその辰巻線が元になったものっていうものは今もこうずっと 続いてるというか受け継がれて。
そうですね、戦後ですね、
はい、
薩摩本家はですねその経営から手を引くんですけれども、うん、一門で山形勝美というですね、まあ、後の吉田内閣の厚生大臣ですかね、
はい、
になった人物がいるんですよ。彼がですねまあ、その後新日本汽船という形でその海鮮経営を引き継いでいきまして、でその後、うん、まあ、唯一残った辰春丸というですね、まあ、船があるんですけれども、はい、まあ、奇跡的に残ったんです、
うん、
その、まあ、その春の字が今度はいいよねということでなんとか春丸というのが、まあ、たくさんできたりするんですけれども、
はい、
そういう形で、まあ、山形勝美に引き継がれ、そしてまた別の会社と合併なんかをして、うん、そういったこと、まあ、合併とか、まあ、海運のですね再編なんかもあって、で今はですね商船三井というところにですね、うん、まあ、引き継がれているという形になります。
そうなんですか、はい、じゃあまだそこに脈々と辰馬汽船のスピリットみたいなものは、ね、生きているということなんでしょうね、うん、
そうですね、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
江戸時代に酒を運んでいた船は何と呼ばれていたでしょうか。
はい、これが今日の問題です。もうこれはお酒専門で運んでた船と、
ね、
は
い、一般的な名前で答えていただいたら結構でございます、
は
い、
なるほど、はい、これが今日の問題です。さあ、今とかもう間もなくなんですね、特別展が始まりますね。
そうですね、はい、白石化記念酒造博物館の記念館というですね、臨港線の南側の建物でですね、はい、ご紹介いただきましたその外を遊ぶ名所と旅と行楽とというですね、
うん、
展示をですね13日の水曜日から11月の20日までのですね間、はい、行っております。
これ秋の特別展で、この企画は大浦先生がお立てになったという、
はい、
なんかすごいおしゃれな外を遊ぶっていうタイトルなんですが、これはいろんなところに出かけていこうという。
そうですね、はい、なんとかの秋っていうのがまあありますけれども、まあ、
はい、
楽しみたくなる季節になってきて、うん、まあ、夏の暑さがね、はい、和らいでですね、いろいろ外で楽しまれることかなと思うんですけれども、
は
い、じゃあ江戸時代とかですね、昔の人ってどういう楽しみ方してたのかなというのを今回テーマにしてですね、
はい、
いろいろとですね企画をしておりますので、うん、またですね、
はい、
ぜひ足を運んでいただけたらなと。
はい、9月の13日の水曜日から11月20日の月曜日までと、結構これ期間も長いですので、ぜひ、ね、お出かけいただきたいですね。
そうですね、
また詳しく来週もご案内いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
今日は海運業への進出ということでね、いろいろお話を伺いました。酒が醸す西宮の近代化、ゲストティーチャーは博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。